しばらく前から日曜日の礼拝においてこの使徒の働きの御言葉からの礼拝説教を取り継がせていただいております。先週は、使徒の働き20章前半の御言葉からのおすすめでした。今日は、20章17節以降後半の聖書箇所に目を留めてまいりたいなと思います。毎回毎回、ここの聖書箇所から、礼拝メッセージを取り継がせていただくのは今日だけだななんてそんな思いを抱きながら講談に臨ませていただいております。イエス・キリストの弟子パウロはその生涯において前後3回にわたる伝道旅行に使わされています。今日のメッセージの聖書箇所はパウロの第3回伝道旅行に関する記事であり紀元後56年頃のことでした。その第3回伝道旅行もほぼ終わり頃に差し掛かっていた頃、パウロは異邦人教会の代表者数名を伴って船に乗り、エーゲ海をエルサレムに向かって進んでいました。いつも礼拝説教のアウトラインと参考資料を週ほどともに皆様にお渡しさせていただいておりますが、今日はできておりませんが、もし必要ならば、皆さんのお手元の聖書の巻末、後ろの方に地図がありますので、それをご参照していただければ幸いに存じます。パウロたち一行は、エーゲ海の島々を乗って南下し、エペソの南方60キロほどのところにあるミレタという港町に着きました。先ほど読んでいただきました使徒の働き20章17節を見ますと、パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだと記されていますように、パウロはエペソ教会の長老たち、すなわちエペソ教会の指導者たちを呼び寄せ、彼らに慰めと励ましの言葉、惜別説教を語ってまいります。それはかつて3年間パウロ自らが手がけたエペソ教会の長老たちに対する勧めであり、いわば教会の役員研修会とも言えそうな、そのようなひとときでありました。20章18節を見ますと、彼らが集まってきたときパウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもってまたユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。飛んで20章27節を見ますと、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですとパウロは述べています。さらに20章31節を見ますと、ですから目を覚ましていなさい、私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいとパウロは述べています。それにパウロはどのような場合でも誰に対しても自分を前面に押し出すことなく、ただ主イエス・キリストだけを述べ伝えることに徹してきました。涙ながらに一人一人を訓戒し、主なる神様の御心を知らせることに徹してきました。そのパウロの宣教の内容は 二つの基本的な要素から成り立っています。少し前の同じ20章21節に述べられていますように、一つは神に対する悔い改めであり、もう一つは私たちの主イエスに対する信仰であります。どちらも福音の基本であって、メッセージを語る上で欠くことのできないものであると言えましょう。福音宣教とは、人々に罪の悔い改めと主イエスキリストに対する信仰をもたらすことを意味しますが、その一時のためにパウロは生き、老し、涙し、仕えてきたというのです。パウロのみならず、私たちもまた一人の魂が真実に自らの罪を悔い改めて、主イエス様に対する信仰によって救われるには、本当に時間がかかりますけども、それに勝る喜びはないのではないでしょうか。少し前後しますが、20章19節後半に、主に仕えましたという表現がありますが、この仕えるとは、奴隷として仕えるという意味を持つ表現です。パウロは文字通り、主イエス様の奴隷として、一心一途に主イエス様にお仕え申し上げてきたと述べているわけですね。パウロの生活と命は、全く主なる神イエス様に集中しており、主イエス様に占領されています。もしパウロから主なる神イエス様を取り除けば、パウロという人間は物気の殻となってしまうでしょうし、生きることもできなくなるでありましょう。さらに20章24節を見ますと、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんとパウロは述べていますが、それは彼の率直な心境と言えるでありましょう。こうしてパウロは自らの主に仕える生き様を語り、自らの模範を示しつつ、20章28節以降の進めをしてまいります。パウロは教会の将来に対する忠告をエペソ教会の長老たちに語る前に、教会はどういうものであるかということを語っています。教会とは、20章28節の中ほどに言われていますように、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会なのです。ここには教会の始まりとどなたのものであるかということがはっきりと述べられています。教会は主なる神様が始められたものであり、主なる神様がかけがえのない御子イエス様の血という値を払って買い取ってくださった聖徒たちの群れ、エクレシアなんですね。ですから教会は決して人間のものではなく、神様のものなのです。牧師のものでも、役員のものでも、また教会員全体のものというのでもなく、主なる神様のものなのだとパウロを通して神様は自己宣言なさっておられるわけですね。ですからここにおいて神の教会と言われているわけです。教会は神様のものですから、教会の牧会と運営もまたご聖霊によって建てられた人々によらなければなりません。この28節において、聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのですと言われている通りです。単に人間が多数決によって選んだ人々ではなくて、ご聖霊が教会の役員を立ててくださるのだ というのですね。あくまでも神様の御心を求めて祈り、そのことによって建てられた人々にとっては、ついてはご聖霊がお立てくださったものと信じることが大切なのだというのです。そして大切なことは、それらの牧師、役員とともに教会全体がよくよく祈って仕えていくこと、主なる神イエス様にお仕え申し上げていくことですね。こうしてパウロはエペソ教会に立てられた長老たち、すなわち教会の指導者としての役員たちに対して教会の将来を思い、二つのことを進めていきます。パウロはまず第一に、あなた方は自分自身に気を配りなさいと28節において命じております。見ることにおいても、触ることにおいても、聞くことにおいても、感じることにおいても、霊的な五感をよくよく研ぎ澄ましてシャープになり、そして神様の恵みを感謝しつつ、神様の御栄のために生きなさいと言っているわけですよね。私たちクリスチャンは神様の御前における自らの信仰姿勢を絶えず自己吟味し、自己点検していかなければならないかと思います。なぜなら、どんなに伝達したクリスチャンであっても、教会の煩雑な仕事や他の方々のお世話をさせていただくうちに、自分自身の必要を忘れ、自らの霊的貧困を招きやすい弱さを併せ持つ者たちだからです。まず自分自身が命の御言葉によって養われ、霊的に充電されていかなければ、本当に心からの同意、心からの喜びを持って隣人にお仕えさせていただくことは叶いませんね。ですから、見ることにおいても、聞くことにおいても、感じることにおいても、本当にさまざまな他者との関わりにおいても、まず自分自身に気を配ることは、私たち一人一人の大切な不可欠な基本的な心構えと言えるのではないでしょうか。5年、10年、15年、20年と経つうちに生じてくるところの信仰的なスランプというか、霊的な息切れを乗り越えて、教会生活にさらなる喜びと使命を再発見していくためには、まず自分自身に心を配ることが大切なんですね。ある牧師の方は、毎日聖書を30ページとか50ページずつ、黙読朗読されながら、もう聖書、創世記からヨハネ黙示録に至るまで聖書全巻をもう何十回も100回以上もこの通読されている、そのような牧師の方々もおられますよね。余裕があるから、時間があるからではなく、朝はもちろんのこと、食後のちょっとした時間なども有効に用いて、絶えず聖書の御言葉を通読、速読、あるいは熟読、吟味しておられるとのことです。私たちもクリスチャンとして、当たり前のことを自覚的に継続して絶えまず行っていく心構えが必要なのかもしれませんね。また信仰告白しておられない方でも、そんな心構えでよくならば、必ずや神様が御言葉の生きた道からによってあなたをお養いくださり、恵み救ってくださることでありましょう。聖書を熟読吟味し、静かに思い巡らし、祈りを厚くして、主イエス様との温かい交わりを絶えずこれからも継続させていただこうではありませんか。また自分自身に気を配るとは、少し言葉を変えて言いますと、その人が神様から与えられている自らの十字架をしっ かりと担うことができているかどうか、気を配るということではないでしょうか。主の御体となる教会を牧することは、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧するということですから、そこには当然自分を無にして犠牲も惜しまず、主なる神イエス様の十字架を追い続ける牧会性が貫かれていかなければならないかと思います。主なる神イエス様がご自分の命をお捨てになって買い取られた教会に、私たちもまた自らを無にして、共にさりげなく心を込めてこれからもお仕え申し上げていこうではありませんか。20章19節において、パウロは自らの牧会生活を次のようにしみじみと述懐しています。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。そのようにパウロは自らを前面に押し出すことなく、繰り返し襲ってくるユダヤ人たちからの迫害や数々の試練の中に涙をもって、主の神イエス様にお仕え申し上げています。それはパウロがご聖霊様の恵みのうちに自らをコントロールさせていただき、ご自身に気を配っていくことによって、自分自身に気を配っていくことによって初めて可能とされたことでありましょう。第二に、パウロは群れの全体に気を配りなさいと28節において命じています。これは言い換えますと、神の教会を牧するとか群れの監督に立たされるということでもありますよね。牧するとは羊を飼うことで、羊が草を食べ水を飲んで成長していけるように牧草地や水辺に連れて行き、羊が猛獣の餌食にならないようにしっかりと見守ることです。28節の後半に述べられている監督とは見張り人のことですが、これは牧師に対してばかり言われているのではなく、長老たち、すなわち教会の役員に対しても言われることであることを心に留めてまいりましょう。牧師とともに役員も、また群れ全体に気を配らなければならないというのです。それは子と魂に関する、どこにも持って行き場のないような魂の深みに関する問題までも、主イエス様の十字架の上にあえて責任を持って受け止めることです。しばしば人と人との対立によって生じる底なし沼のような問題にも責任を放棄することなく、祈りつつ謙虚に、しかし御言葉の権威を持って差を差していくことですよね。そのようにして一人一人の世話をするばかりでなく、牧師が御言葉の解き明かしに専念できるように祈り配慮していくことも、役員としての大切な任務の一つと言えるのではないでしょうか。しかし群れの全体に気を配るということはそれだけではありませんね。この29節に記されていますように、パウロがエピソの教会を去った後、凶暴な狼が教会の中に入り込んできて群れを荒らし回るようなことにも気をつけなければいけないというのです。間違った教えを持った者たちが教会に入り込んで、異端やカルトの群れに連れ去ることが予測されるというのですよね。と同時に、教会の内側からもいろいろな曲がったことを語って惑わす人も時に出てくるので、警戒しなさいとここに言われています。そしてそのような時のために、この31節で言われていますように、パウロはすでにエペソの教会の兄弟姉妹たちに3年間教え諭してきたことを思い出し、目を覚ましていることが必要だというのです。 以上の勧め、忠告を語り合おいた上で、パウロはこの20章32節において次のように述べています。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。そのようにパウロは、今あなた方を神とその恵みの御言葉に委ねますと言っています。教会は主なる神様がご自身の血、すなわち御子イエス・キリスト様の十字架の血をもって買い取られたところであり、ご聖霊が主導権を持って導いていてくださるところですから、その教会の将来についてはすべて神とその恵みの御言葉に委ねられなければならないのだというのです。人間の知恵や力が教会を立て上げていくのではなく、御言葉が私たち一人一人を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのだというのです。パウロによれば、御言葉は二つの力を持っています。一つは私たちクリスチャンを育成する力です。この32節で使われている育成という言葉のもともとの意味は、立てるという意味があります。つまり私たちクリスチャンは一人一人各自で個人的に成長していくというだけではなく、すべての聖なるものとされた人々の中にあってキリストの体として立て合わされていくものなのだというのですね。教会はそこに存在しているということだけでは意味があまりありません。それは立て上げられ成長していかなければならない命の共同体なんですよね。これはもちろん街道を立てるということだけではなく、頭で言いますキリストに達するまで共に成長させていただくことを意味しておりましょう。御言葉のもう一つの力は、クリスチャン一人一人を成長させて御国を継がせることができる力です。私たちが神様の妹、天の御国に参りますまで、地上での生活においては紆余曲折、さまざまな局面がありましょう。いつもいつも順風満帆というわけにはいきませんよね。時にアップダウンを繰り返し、一進一退を繰り返しながら、でも気づいた時には神様の恵みのもとに共に少しずつ徐々に成長させていただいている、そんな感触を皆さんも肌で感じておられるのではないでしょうか。さまざまな引きこもごも、さまざまなお取り扱いの中で、そうした中で私たちを支え導き調整してくださるのは神様である、神様の生ける御言葉なのですね。人の考えも変わり、周囲の状況も刻々と変化しております。自分自身の心も変わりやすく、全く心もとないものですよね。しかし神様はいつも共にいてくださり、神様の御言葉は変わりありません。この神様の生ける御言葉に信頼するとき、御言葉が私たちを御国に至るまで生涯養い続けてくれるというのですね。このようにして教会の建設、成長はやがて御国へとつながっています。私たちが共に主なる神イエス様にお捧げさせていただく奉仕は、単にこの地上生涯だけで終わってしまうのではなく、やがて私たちのために備えられている御国にまで、神様の直接おられるその御国にまでつながっているんだ 関わりを持っているんだとよ、ここに言われているわけですよね。この時パウロは二度とエペソ教会の兄弟姉妹たちに会えなくなることを予測していました。だからこそパウロは今万感の思いを込めて祈りを持って残されるエペソ教会の一人一人を神様とその恵みの御言葉に委ねているのです。神の御言葉は私たち一人一人をキリストの体のかけがえのないお一人一人として育成し、キリストの体として立て上げ、御国を受け継ぐものとしてくださるというのですね。いつの時代でも教会を育て立て上げてくださるお方は主なる神様であり、神様がその御言葉を御霊と共に働かせてくださることを信じ、御言葉に従うものとならせていただきましょう。どうか私たちの教会が正しい御言葉への熱い愛と涙を持った神の教会として天の御国にまで立て上げられていくようにと願ってやみません。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。お祈りします。恵みと誠に富田も天の父なる御神様、皆をあがめて賛美申し上げます。菊の香りの漂うこの御堂において、この月、この週最初の私立の礼拝をお捧げさせていただいております。私たちの生きる目的は、とこしえにあなた様を喜び、あなた様を共に礼拝させていただくこと、この一時であります。いつもあなたの御前に喜びと感謝と祈り恐れを持って、あなたを心から褒めたたえ申し上げ、祈りを持って賛美を持って返信の印を持って、あなたこそ唯一の生ける誠の神、父子聖霊なる三位一体の神様であられることを告白申し続けさせていただけますように、さまざまな課題や重荷、また痛みや悩みを覚えておられるお一人お一人の上に、なおもあなた様が御言葉を持って解決への、またさらなる一歩へのお導きをもたらしてくださいますように、続いて聖餐の恵みに共に預からせてくださいませ。愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。はい、それでは御言葉を心に留めながら、お手元の新聖歌48番の一節を賛美して聖餐式に臨ませていただきたいと思います。新聖歌48番の一節です。